本日の聖書箇所を朗読いたします。本日は使徒の働き2章22節から24節そして32節をお読みいたします。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。32節。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。今日はこの箇所からイエスの復活3と題して話をいたします。一言言葉を覚えてお祈りをいたします。恵み深い天におられます父なる神様、今日もこの礼拝感謝をいたします。そしてあなたがこの言葉から私たちに語ってくださることを心より感謝をいたします。私たちは今御国を目指して旅をしております。どうぞこの旅のうちに必要な命の糧を私たちに言葉を通して与えてくださいますように、この御教えのうちにある美しいことに目を留めていくことができるように、私たちの目が開かれ、またあなたのさやから御声を御言葉に聞いていくことができるように、この霊的な耳も開いてください。そして私たちがあなたの語りかけに応答していくことができますように、どうぞお願いをいたします。この一言の祈り、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。3月31日のイースターにおいて、私たちはイエス様のご復活をお祝いいたしました。それに続くこの4月はイエスキリストの復活について、その直接的な証拠と間接的な証拠をこの言葉のうちに学ぼうとしております。私たちはすでにイエス様は確かに復活されたことの証拠として、直接的な証拠を2つ見てきました。第一に、イエス様の葬られた墓が空だったということでした。第二に、死んだはずのイエス様が肉体を持って多くの人たちに現れたということでした。この空の墓とイエス様の現れというのが直接的な2つの証拠として言葉から学んだことでした。次に見ることは、復活があったということを抜きにしては説明できないことです。いわば復活の間接的な証拠、あるいは状況証拠とも言われます。今回は3つのことを学びます。第一に、弟子たちが変えられたことです。特に11人の弟子たち、イエス様のそばにいてイエス様と共に交わって仕えていた、十二使徒がいましたけれども、スカリオテのユダが離れていったところで、11人になっておりますので、11人の弟子たちが変えられたことです。第二に、反対者たちが変えられたこと。第三に、教会ができたことであります。で、今日注目することはその最初の間接的な証拠、状況証拠でありますけれども、変えられたイエス様の11人の弟子たちの姿であります。ビフォーアフターという言葉もありましたありますけれども、 変えられる前、イエス様の弟子たちはどうだったんでしょうか。彼らはイエス様がオリーブ山のゲッセマネの園で捕らえられた時に逃げ去ってしまいました。マタイ26章56節、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと記されています。ペテロも一度逃げ出してしまいました。しかし後になってペテロは一人勇気を出して遠くからイエス様の姿をつけていって後をついていって大祭司の家の庭の中にまで入っていったのです。しかしそこでペテロはイエス様との関係を3度問われると3度とも否定してしまいました。最後には呪いまでかけたというふうに書いてますね。このようなことが起こる前にイエス様はペテロがイエス様との関係を3度否定することを予告しておられました。しかしペテロはそんなことはないと強く否定しました。マタイ26章45節、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言ったと記されています。ペテロも含めてその場にいた弟子たち全員が自分はそんなことはしないんだと、たとえこの死んでもあなたを知らないなどとは決して言わないと強く主張したのです。けれども実際にイエス様がゲッセマネの園で捕らえられてしまうと彼らは逃げ去ってしまったわけですね。イエス様が十字架にかけられて死なれた時、勇気を出して遺体の引き取りを願い墓に丁重に葬ったのは最も親しかった11人の弟子たちではなくてイエス様の弟子であることを隠していたアリマテアのヨセフでした。では弟子たちはその時どうしていたのでしょうか。イエス様の母親のマリアと共に十字架のそばで見守っていたヨハネを除いて基本的に彼らはユダヤ人たちを恐れて隠れていました。ヨハネの19章56節、その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていった。彼らはイエス様を十字架につけたユダヤ人たちを恐れて閉じこもっていたのです。彼らにとって十字架にかけられたイエス様は絶望以外の何者でもありませんでした。なぜならユダヤ人にとって十字架刑に処せられて死ぬということは神に呪われていることを意味していたからです。申命記の21章23節、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。このような律法のゆえに木にかけられたもの、つまり十字架にかけられたものはもうその見た目からして神に呪われたものであるということがわかるというふうにユダヤ人たちは信じて理解していたわけですね。かつてピリポ・カイサリアであなたは生ける神の子キリストですとペテロが告白したお方は神に呪われて死んだと。これはユダヤ人が考えるキリスト救い主の最後としては決してありえないことでした。そんなこの死に方をするはずなんてないというのがこのユダヤ人としての共通理解でありました。それでこのユダヤ人であったこのペテロはイエス様がエルサレムで多くの苦しみを受けて殺されるということを予告した時、そんなことはありえないとイエス様をいさめましたし、また ゲッセマネの園にイエス様を捕らえるためにやってきた人々の手からイエス様を守ろうとして、そのうちの一人にこの打ちかかったわけですけれども、それはこのそのようなこの殺されるというようなことをさせようとはさせないというこのペテロの意思の表れでもあったわけですね。それはこのキリストが苦しみを受けて死ぬなんてことはありえないというふうに信じていたからです。しかしイエス様は十字架にかけられて殺されてしまった。この悲劇的な結末はイエス様に対する彼らの思い、この方はキリストであるというふうに信じていた、そういう期待というものを完全に打ち砕いたのです。しかしイエス様のこの語っていた言葉をよく見ますと、イエス様はピリポカイサリアでペテロがこのあなたは生ける神の子キリストですと信仰告白した時も、またこのゲッセマネの園に行く前にペテロの否定を、このペテロが三度否認するということを予告された時にも、ご自分が復活するっていうこともちゃんと予告しておられるのです。十字架だけでなく復活っていうこともこの予告しておられるのです。しかし弟子たちはイエス様の逮捕と十字架の死によって自分たちもそのように取り扱われるかもしれないと恐れて、復活の予告の御言葉は完全に忘れられてしまいました。こうしてイエス様を中心とした宣教活動はイエス様の十字架の死によって完全に停止してしまったのです。しかしそんな彼らがイエス様の十字架の死から二月もしないうちに、イエス様が十字架にかけられて死んだエルサレムで、イエス様が神から使わされた救い主キリストであり、私たちの罪の身代わりになってその罰を受け十字架に死に、しかも三日目に復活されて彼らの前に姿を現したということを人々に大胆にも述べ伝え始めたのです。人の働き2章22から24、32節、もう一度お読みしますね。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロは、人たちを代表してこのメッセージを人々に語りました。人の働きのイエス様に関するメッセージは、この方は復活されたというものでした。この11人の弟子たちがこのイエス様の復活というメッセージを伝えていくことによって得られるものは、高い地位や素晴らしい名声や計り知れない富ではありません。それどころか多くの試練に遭い、迫害を受け、捕らえられ、最後には殺されるということもあったのです。聖書ではヨハネの兄弟のヤコブがヘロデによって殺されたことが記されています。人の働きの12章2節、処刑されないで人生を全うしたのは11人の弟子たちの中ではおそらくヨハネだけです。 もしキリストの復活がなかったのなら、自分の命を懸けてまでキリストの復活を擁護し述べ伝えようとするでしょうか。まあ、それに対して反論としてこのように言われることがあります。人は、教祖に起こった奇跡が真実だと思えば命を懸けるということがある。現代でもカルト教団の支持者たちがその信念のために命を懸けるということがある。イエスの11人の弟子たちは狂信的にイエスの復活を真実だと思い込んだだけではないのか。彼らが殉教しているからといって彼らが信じていたことが事実であるとは限らない。確かに人はそれが真実だと思えば命を懸けるということはあるでしょう。また彼らの殉教が信じていたことが事実だと証明するわけでもありません。しかし私たちはそのように一般的に言われることとこの11人の弟子たちの経験の間にある違いというものをよく理解する必要があります。大抵の宗教は教祖に起こった奇跡をその弟子たちが直接目撃して確かめるということは難しいのではないかと思います。例えば神から啓示があったとある宗教の教祖が言ったとしても、その啓示を同時に見た人は他にいないので、それが正しいか間違っているかは確かめようがありません。教祖の弟子たちが教祖に神の啓示があったと本当に信じていたとしても、弟子たちは啓示を神から直接受け取って知っているわけではありませんから、それを事実として知っているわけではないのです。それに対してこの11人の弟子たちはイエス様の復活の奇跡が真実かどうかを直接その目で確かめることができました。そして実際に彼らは空の墓を自分たちの目で見ただけでなく、復活して現れたイエス様をも見て、自分たちの手で触れ、共に食事もしました。彼らは、いわばイエス様の復活を見ないで信じていたのではありません。イエス様の復活をその目で見て信じ、そして事実として、このイエス様が蘇られたということが、事実として知っていたということなのです。ですから11人の弟子たちが狂信的にイエスの復活を真実だと思い込んだということなのではありません。もしこのイエスの復活ということが嘘だったのならば、命の危険を冒してまで復活を述べ伝えるということは考えられるでしょうか。この11人の弟子たちはこの復活が事実なのか嘘なのかということはこの確認できる立場にいたのです。それを踏まえて、実はイエス様の復活が嘘だったということなのに、それを隠して、押し通すということをしたとして、命の危険を冒してまで、死んでまで、さまざまな苦しみを受けてまでその嘘を突き通すということはあるのでしょうか。自分の信仰が間違っていると分かればそのために死ぬということはありえるのでしょうか。私はありえないと思います。しかしイエス様の十字架の死によって彼らは全く絶望しておりましたけれども、自分たちの目と自分たちの手で確かめたキリストの復活という事実のために死ぬことさえも厭わなくなっていたのです。彼らが非常に弱く閉じこもって隠れていた状態から、 力強い復活の宣教者に変えられたのは、キリストの復活が事実であったからであり、この事実に対して絶対的な確信を持っていたからだ、というのがこの弟子たちの変えられたことの最も自然な説明なのです。最後にまとめます。今日はイエス様の復活の間接的な証拠として変えられた11人の弟子たちの姿を学びました。イエス様の十字架の死に全く絶望していた11人の弟子たちが大胆な宣教者へと変えられた原因はイエス・キリストの復活なのです。私たちも御言葉からこのキリストの復活信仰をますます強められていきたいと願います。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、11人の弟子たちがイエス様あなたによって取り扱われていることを今日は見てまいりました。十字架の前と後で彼らは全く変わっていました。弱く閉じこもっていた彼らは大胆にイエス様の復活を述べ伝える宣教者へと変えられております。このような変化を説明する最も自然な説明はイエス様が復活されたということであります。彼らはそれをその目で見て直に触れて確認いたしました。私たちはそのメッセージをこの御言葉から聞くものであります。どうぞ私たちの復活信仰も強めてくださいまして、揺るぎない確信へと導いてください。また世の中の人々がこのキリストの復活について、あらゆる機会を通して聞くときにそれを信じることができますように、多くの方々が受け入れることができるようどうぞ心を柔らかくしてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。